書と福音の時間です。ラグビーワールドカップ南アフリカ元代表のルアン・ピエナール選手は、あなたはなぜイエス・キリストに従うのですか？という質問に、人生において最善の選択ができるようになるからと答えています。旧約聖書箴言に、人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされるとありますが、その通りですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、先日私は長年コンサートや演劇でディレクターをしておられた方とお話しました。実は彼は最近クリスチャンになったんです。どのようにして神がわかったんですかと聞くと、夕焼けを見ていた時に突然疑問が湧いてきたというのです。とある日の夕暮れ、ふと目を上げてみると、とてつもなく美しい夕焼けが目の前に広がっています。多くの人に美しいものを見せる仕事をして食べてきた彼は、こんなにも美しすぎるものを無料で見ていていいんだろうかと疑問に思ったそうです。そしてこの大きな自然の圧倒するばかりの美で、心の中が感動で満ちているのに、それを自分に見せているのが誰なのかがわからないということに、心が落ち着かなくなったというのです。心は畏怖の念に満たされている。しかし私にそのような感動を与えている自然界のディレクターとも言うべきお方、感動の原因者を知らないままでただ感動だけしているということに、違和感を感じずにはおれなかったって言うんですね。そして聖書を読んで、バイブルが語る神こそは自分を祝福し、偉大な作品を惜しげもなく見せてこられた神だと分かったのです。自然界を見るだけで神の存在を確信する方がいるということに、私も感動しました。さて、今日はこのバイブルの中心主題であるイエス・キリストの言葉をご紹介しましょう。ある時キリストが反発する人々に向かって語られた言葉です。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ここから3つのポイントでお話しましょう。第一に、神は失われた人を探す方だということです。この失われた人という言葉は、ギリシャ語では中性名詞が使われています。男性名詞ではなく女性名詞でもない、中性名詞が使われているとは、つまりは全ての人類というニュアンスがこの失われた人という言葉に込められているのです。一体何が失われているんでしょう。神との関係を失っているのです。そして神は作り主の元から離れて、人生という迷路の中に迷い込んだ全ての人を今探しておられるのです。昨年の10月、アメリカのミネソタ州に住むイーサン・ハウスという6歳の少年が行方不明になりました。彼は自宅裏の森で犬と散歩していたのですが、4時間経っても家に戻ってきません。ミネソタはとっても寒い州です。あたりはどんどん暗くなっていくばかりです。警察もお手上げになり、地元の人々に協力を呼びかけると、一人の男性が名乗りを上げたのです。彼はこの周辺のことを熟知している人でした。この辺り一帯は足首まで水位が上がる沼地で、夜間は最悪のコンディションになるというのです。名乗り出たスティーブさんは夜8時、持っていたドローンを持って寒空の中を出ていきます。彼が持っていたドローンは3万ドルもする赤外線カメラ搭載ドローンでした。彼は産業用ドローンのカメラマンだったんですね。普段は農家の人たちのためにこのドローンを使っていました。 逃げ出した家畜を見つけるためにドローンで上から探すのです。しかもこのドローンは人間の目には見えない熱を感知する能力が備わっているのです。あたりが冷たくなればなるほど体温を放熱する人間や動物はより感知しやすいのです。目立ってしまうのです。午前1時半、スティーブさんはとうとう少年と犬の形をした熱源をキャッチしました。ドローンを近づけてみると紛れもなくイーサン少年が映っていたのです。少年と犬は茂みに横たわっていました。もう歩き疲れて動く体力がなかったんです。しかし上からの赤外線カメラで彼らは発見され、そして見守られていたのです。もしそのことを知っていたらきっと勇気が湧いてきたに違いありません。これと同じように神は上からあなたのことを探しておられる方なのです。そして神様はあなたがどこにいようが天から見守っていてくださる方です。その神様の目には人の目には見えないあなたの心の叫びをもしっかりと映っているのです。第二に、キリストは失われた人を救うために人の子となった方です。ドローンで発見した後、スティーブさんはすぐに警察に連絡しました。人口2500人の町で700人が捜索に出向いて彼らを探し当てたのです。ただ眺めているだけではなく、実際に救い出すためには、少年が迷い込んだ現場にまで出向いていかなければなりません。神様も同じです。神はただ人間の困窮を上から眺めているだけではないのです。神は自ら人となって迷える人間の住むこの世界にまで出向き、地面を歩き、一人一人の罪人を訪ね歩いてくださったのです。この罪人を探すために来られた人となられた神こそイエス・キリストなのです。第三に、キリストは私たちの罪を贖うために来られた方です。私は先日アメリカの高校で起こった事件を YouTube 動画で見て心打たれたのです。一人の少年がショットガンを持ってふらりと教室に入ってくる。ドアを開けるとそこにはキーノン・ローという教師がいました。キーノン先生はすぐに状況を理解し、そこからは直感で動き始めるのです。ショットガンめがけて突進し、両手を銃にかけたのです。教室内の生徒は絶叫し、皆逃げ出しました。キーノン先生はフットボールのコーチであり、同時に非武装の警備員でもあったので、銃を奪う前に銃口を人から遠ざけるためにベストを尽くしたのです。そして先生は犯人の18歳の少年をそのまま廊下へと誘導し、他の先生が銃をその場から撤去したのです。少年は自分以外の誰にも危害を与えるつもりはなかったと繰り返し言っていました。その間キーノン先生はその少年と話し、近づき、そしてハグしたのです。監視カメラはそのすべてを録画していました。少年は叫びます。誰も僕のことなんか気にしてくれない。いや、私は気にしてる。だからここにこうしてる。私がついてる。そして彼を温かく抱きしめたのです。フットボールコーチの大きな体が小柄な少年をすっぽりと覆い隠している様子がはっきりと映っていました。銃には自分への危害のために一発だけ弾丸が入っていました。キーノ先生はそれを確認すると少年を弁護する側に立って当局に話したと言われています。さて、聖書の中には贖いという言葉がよく出てきます。この言葉の意味は覆うとか隠すという意味です。罪のないキリストがマントのようにあなたのすべてを覆って、 神の前に罪を消し去ってくださることを説明するときに使われる言葉なのです。そしてこれこそが救いという言葉の意味なのです。どうぞあなたもキリストの犠牲による罪の許しを受け取ってください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。